ジャカルタからこれはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されている Voice of Indonesia はインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく様々な情報を提供します。周波数 332kHz および 4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbanwa, Rizno ya minasan. Kyo, watashi, Iisan ga, Nihongo hosou wo okurimasu. Kyo no bangumi wa, niusu kara hajimari, tsuzuite, samazama na Indonesia no jouhou, soshite, ongaku wo okurimasu. Sore de wa minasan, mazu wa, niusu wo okiki kudasai. Hiki tsuzuki, shuha su 332kHz ya, 4755kHz ya,ウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。今日のビレッシュは、レトリオは太平洋におけるパートナーシップを強化するための戦略的取り組みとして、インドネシア太平洋議会パートナーシップを高く評価。レトリオはインドネシア国際持続可能性フォーラムを開幕する予定。最初のニュースです。インドネシアのジョコ・ウィドド・レトリオはアジア太平洋地域で起きている様々な問題に対する共同解決策を見つけるために議会間の協力を活用できる可能性があると述べました。レトリオは4月25日ジャカルタで木曜日に開催されたインドネシア太平洋議会パートナーシップイベントでの演説で、太平洋におけるパートナーシップを強化するための戦略的取り組みとして、インドネシア太平洋議会パートナーシップを本当に高く評価していると述べました。
Saya sangat menghargai, saya sangat mengapresiasi kemitraan parlemen Indonesia Pasifik。
私は太平洋におけるパートナーシップを強化するための戦略的取り組みとして、インドネシア太平洋の議会パートナーシップを本当に高く評価しています。特に今私たちは経済の不確実性、大国間の地政学的な緊張、気候変動の脅威、さまざまな危機といった大きな課題に直面しているので、このパートナーシップを強化することは非常に重要です。ライトリオは議会間の協力を利用して共同解決策を見つける上で、さまざまな再利用の経験を得ることができると評価しました。なぜなら議会は人々の願望と政策の架け橋だからです。ライトリオによると、現在共同活動即時対応が必要な重要な分野が3つあるということです。まず気候変動に関連しています。第2に、この地域の大きな可能性であるブルーエコノミーに関連しています。第3に、生産性と革新を向上させるための女性と若者を含む包括的な教育と訓練を通じて人材を育成することです。次に、ジョコ・ウィドド・レトリオは9月6日にジャカルタで第2回インドネシア国際持続可能性フォーラム2024を開幕する予定です。海事投資調整所のインフラ運輸調整次官ラハマット・カイム・レンシーは7月25日木曜日ジャカルタでの声明で、このイベントには世界のリーダー、CEO、サステナビリティの専門家が集まり、気候変動問題を克服するためのビジネスの躍進を促進すると述べました。ラマシーはこのフォーラムはインドネシアの気候変動への取り組みの中核であり、インドネシアの脱炭素化プロセスに関する最新情報も提供すると付け加えました。このフォーラムで作成された政策提言は、11月の国連気候変動会議または第20回締約国会議に提出される予定です。次に、インドネシアは世界最大の出島国であり、海と陸の両方で多くの国と 国境を接しています。国家主権の維持に関してインドネシア政府は耐用年数を終えたイギリス製航空戦闘機の代替機としてフランス製ラファエル戦闘機を選定しました。国家戦闘機オブザーバーのジェリー・ソジャトン氏は7月24日水曜日ハリム・バルダナ・クスマ空港へのフランスの2024ペガスミッションの到着の合間にラファル航空機の選択は運航期間が終了した航空機を代替するためには適切だと述べました。ジェリー氏はラファルの能力はインドネシア領土の航空主権を維持するというインドネシア空軍の現在のニーズを満たすのに十分であると見ています。
Ya, untuk sementara kita masih membutuhkan force berupa generasi.
Tobunukan, watashi tachi wa izen toshite 4.5 seidai to tayona kino no katachi no force wo hitsuyou to shitemasu. Ima wa platform community wo sagasu hitsuyou ga ari, sono tame watashi tachi wa shiburikomou to shitemasu. Sentoki no kokuki taipu no henkou, shorai teki ni wa Rafaelu, suhoi no daitai toshi te wa F-15EX ga考えられますか。スーホイ35についてはまだ考えられていません。ジェルス・ジャットモン氏はインドネシアには現在主権を守るための戦闘機の数が不足していることを認めました。したがって彼によるとラファル航空機を42機購入するという選択肢は正しいということです。同氏によるとそれとは別に戦闘機購入パッケージには通常インドネシアとフランス間の購入契約を含め技術移転オプションも含まれているということです。ゲルス・ジャットモン氏はフランスが購入契約で航空機施設を使用する際にインドネシアにとって負担となる特定の事柄や条件を要求しなかったためインドネシア政府がラファル戦闘機を選択したことを明らかにしました。次に在日本のインドネシア大使ハリ・アフマッド氏は在東京のインドネシア大使館がロールと漁業分野での日本との協力を強化し続けていることを確認しました。ヘリ大使は7月25日木曜日、東京での声明で、インドネシア人移民ロールシアの派遣と配置における、この協力は経済的利益をもたらすだけでなく、両国間の文化的社会的関係を強化すると述べました。以前、ギタソラオシ州マナルで行われたギタソラオシ州政府とスナガウジャパンインドネシアとの間で、ビートノロロ及び漁業分野における日本の雇用投資協力に関する覚書が証明されました。ヘリタ氏によると研修や技能開発プログラムを通じて日本にいるインドネシア人労働者は能力を向上させインドネシア特にビートン氏の水産分野の発展に役立つ知識を持ち帰ることができるということです。アンダラス新社が報告したように、つなぐジャパンインドネシアは2018年から2020年までにインドネシアから874人の見習いや特別技能者を2編に派遣しました。最後のニュースです。中国の上海美術コレクション美術館館長フ・ムチン氏は、シブジャワ州マグランのブルブドル寺院のプログラムを訪問することで、インドネシアと中国の芸術と文化の架け橋を強化することを目指しています。フ・ムチン氏は、天然素材で作られた様々な工芸品を通じて、インドネシアの芸術と創造経済を発展させ、促進したブラマナ氏を含め、ブルブドル寺院に、含まれる豊かな歴史と文化に感銘を受けたと認めました。フムキン氏は7月25日ジャカルタでの声明で多種多様な技術と文化を持つインドネシアが上海美術コレクション美術館のお気に入りの国の一つであることを認識しています。今回の訪問は上海美術コレクション美術館とインドネシアの美術コミュニティ特にボロブドル地域との関係を強化するものです。訪問中、上海美術収集博物館グループも天然素材を使ったって工芸品や子どものモチア作りなどさまざまなワークショップに参加しました。フムキン氏はまたさらなる協力関係を確立したいとの意向を表明し、ブルマナ氏に今年と来年の上海美術コレクション博物館でのさまざまな活動に参加するよう招待しました。これでニュースを終わります。リスナーの皆さん、コメントです。 今日はイギリス外相がインドを訪問することについてお伝えします。イギリスのデイビッド・ラミー外相は7月24日と25日にインドを訪問しました。この訪問はイギリスで新政府が樹立されてから1ヶ月以内に行われたため重要であると考えられました。デイビッド・ラミー外相はインドとの協力がイギリス新政府の優先事項であり、様々な分野でインドと協力したいと述べました。インド訪問中、デイビッド・ラミー外相はインドのナレンドラ・モディ首相及びインドのスブラマニアム・ジャイシャンカル外務大臣と会談しました。インド首相との会談を機に、デイビッド・ラミー外相は新たなイギリス・インド技術安全保障イニシアチブを立ち上げました。7月25日、アンタラ通信社インニュースタイに新しいイニシアチブは、両国の経済成長の促進に焦点を当て、包括的戦略的パートナーシップを更新し、進化させます。このイニシアチブは、優先分野全体にわたる重要な技術と新興技術に関する協力を強化することも目的としています。さらにこの10年間にイギリスとインドが主要技術に関してどのように協力するかについての新たなアプローチも確立する予定です。一方、7月25日、インディアンニュースネットワーク .com が引用したように、デイビッド・ラミー外相はインド外相と様々な分野で協議を行いました。双方は気候とグリーン経済の分野におけるインドとイギリスの協力について話し合いました。さらに、イギリスとインドは、インド太平洋及びサレ以外の地域で防衛安全保障協力を深め、非国家主体から増大する脅威に対処する能力を高めることにも合意しました。インド太平洋及びそれ以降の防衛と安全保障に関して、イギリスは世界大国としてインドだけでなく、インド太平洋のいくつかの国とも積極的に協力しています。イギリスはオーストラリア、ニュージーランド、インド、インドネシア、日本、韓国、5カ国などのインド太平洋パートナーと共に、安全保障、企業の自由、民主主義、善良な政府を含む自由を促進するための世界的なネットワークを構築しています。インド太平洋地域が世界の成長の原動力であることを考えると、イギリスの態度は理解できます。最も急速に経済成長を遂げている国の一部がこの地域にあります。この地域はテロや重大組織犯罪などの非国家的脅威に加え、南シナ海の緊張や朝鮮半島の核問題に見られるように、地政学的競争の舞台でもあります。これでコメントを終わります。 リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1956年4月26日、エジプトがスエズ運河を占領したことから始めます。スエズ運河は北の地中海と南の黄海を結ぶエジプトの人工運河で、ヨーロッパとアジアを結ぶ航路の重要な部分です。1956年7月26日、エジプトのガマル・アブドゥル・ナセル大統領はスエズ運河をフランス企業の所有権から国有化しました。世界銀行がナイル川のアスワンダム建設への資金提供を拒否したため、エジプトは運河を購入しました。スエズ運河の国有化を受けて、イギリス、フランス、イスラエルがエジプトを攻撃しましたが失敗しました。次に2008年7月26日、インドのアメダバデの爆弾テロについてです。2008年7月26日、インドのアメダバデを連続爆弾が襲いました。わずか70分間に合計21回の小規模爆発が発生しました。この事件では56人が死亡、200人以上が負傷しました。イスラム過激派組織ハルカット・ウル・ジハル・アル・イスラムが犯行声明を出しました。逮捕された77人のうち28人が証拠不十分で釈放され、11人が無期懲役、38人が死刑を宣告されました。最後に7月26日、世界マングローブの日についてです。2015年11月のユネスコ国連教育科学文化機関会で、7月26日が世界マングローブの日に推定されました。7月26日には、マングローブ林を破壊する ABC に対する抗議活動に参加し、1998年7月26日に心臓発作で亡くなったミクロネシア出身のグリーンピース活動家ヘイハウ・ダニエルナの年を記念して選ばれました。世界マングローブの日はユニークだが静寂な生態系としてのマングローブの重要性を強調することを目的としています。これで今日の歴史を終わります。
Tertahan luka ini, ku menangis tak kuasa untuk menahan pedihnya hatiku. Tanpa ada kata kau meninggalkanku, menyisakan luka di hatiku. Betapa sakit batinku merasakan hilangnya cintamu. Malam ini tak seperti malam kemarin saat kau peluk aku. Malam ini tak seperti malam kemarin saat kau bersamaku. Malam ini tak seindah malam kemarin. Jiwa ini tak menduga bila ku harus kehilanganmu. Tak tertahan luka ini, tak kuasa untuk menahan pedihnya hatiku. Tanpa ada kata kau meninggalkanku, menyisakan luka di hatiku. Betapa sakitnya relung batinku merasakan hilangnya cintamu. Malam ini tak seperti malam kemarin saat kau peluk aku. Malam ini tak seperti malam kemarin saat kau bersamaku. Malam ini tak seindah malam kemarin. Tanpa ada kata kau meninggalkanku, menyisakan luka di hatiku. Betapa sakitnya relung batinku merasakan hilangnya cintamu. Malam ini tak seperti malam kemarin saat kau peluk aku. Malam ini tak seperti malam kemarin saat kau bersamaku. Malam ini tak seindah malam kemarin. Oh, oh, oh. Malam ini tak seperti malam kemarin. Oh, malam ini tak seindah malam kemarin.
Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia です。リスナーの皆さん、次はインドネシア語をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は政府はデザインクリニックを通じて医科院生へのパッケージングの改善を支援していることについてお伝えします。インドネシア工業省はワークショップやトレーニングを提供するブランドおよびパッケージングデザインクリニックプログラムを通じて中小企業製品のブランドデザインとパッケージングを改善するための支援施設を提供しています。このステップは国内市場での産業企業化製品の販売を促進することです。7月20日水曜日、アンドラス新社が引用したように、インドネシア工業省の中小企業自殺産業局長レニー・ヤニタ氏は水曜日、ジャカルタでカリエム化クリニックは中小企業に自社の製品に適した包装材料の選択、包装技術の選択、包装デザインの作成、適用される規制に従った包装レベルの作成及び包装印刷支援の促進を支援することを目的としています。ラニシはまた、中小企業の発展に対する支援は業界関係者が一部セグメントに応じて魅力的なブランドやパッケージデザインを作成し、制定された販売基準を満たすことができるようにするのに役立つと述べました。それとは別に、レニシはパッケージの改善を通じて中小企業製品の販売を促進できる家電化のカスルの一つの形態は、7月17日から18日に西ジャワ州パンアンダラン県で開催された定期ワークショップであり、30人の産業企業家が参加したと説明しました。一方、工業省の中小企業食品家具建築資材部長のイエリサ・バリアディ氏は、このワークショップは企業家に優れた製品パッケージの選び方やブランドに関する知的財産権の登録などのマーケティングの間の重要な側面についての知識を提供したと述べました。この活動において、同省はまた、中小企業がオンラインで設計促進を提出するために使用できる A クリニックブランド&パッケージングデザイン、または EKRM 化チャンネルを社会化し、インドネシア全土に広がる放送会社のデータをマッピングすることができます。 サバリア理事によると、同書にはパッケージング、生産パートナーに関するデータも含まれており、これによりパッケージングデザインの支援を受けた中小企業が高品質で手頃な価格のパッケージングを生産、分断にアクセスできるようになるということです。同社は2023年を通じて209の中小企業を支援し、409のパッケージデザイン、299のブランドデザインを制作した詳細デザインを作成したほか、95の産業企業が印刷支援を提供してと述べました。これでインドネシア語を終わります。
リスナー皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるパソナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日は北スマトラ州のボロシバンダン観光村をご紹介します。 プロシュバンダン観光村は7月4日2020年インドネシア観光村賞においてインドネシアのベスト観光村トップ50の一つに選ばれました。シュバンダン村、パパンデ村、サンブラン村の3つの村が同時に歴史的形成されたこの村は東部ユネスコ世界カルデラジオパックの16ジオサイトの一つです。シュバンダン観光村は鳥羽湖の青い水の広がりに囲まれ、手つかずの豊かな自然が残っており、目を楽しませてくれます。ここを利用すると、ヨバ山の噴火によって形成された島々島の肥沃な土地がすぐにわかります。この土地には様々な植物が植えられており、シバンダン島観光村の代表的なマンゴーであるオダマンゴーもその一つです。プロシュバンダン観光村は北スマトラ州の北タバノリ県にあります。シランギ空港からプロシュバンダン地区までは陸路でわずか45分ほどです。この観光村に到着するとすぐに塔婆湖の湖面が広がります。湖の景色を楽しむ以外にも木製ボートまたはスリーに乗ったり伝統舞踊を鑑賞したりトレッキング自転車に乗ったりアグロスリズムを楽しむこともできます。観光客はウランマンゴーのアグロスリズムに参加できます。ここのマンゴーは果肉が薄く甘みが強いマンゴーです。マンゴーを食べる以外にも観光客はオランダ人が植えた樹齢数百年の最初のマンゴーの木を見ることもできます。プロシュバンダンの村の一つであるパパンデ村はハロングアンのウルス織物の生産者です。伝説によるとハロングアンのウルはかつては国王のみが着用していたそうです。ハロングアンのウルスは今でも伝統的な食器を使用し天然染料を使用して人々によって織られています。プロシュバンダンの観光村ではハロングアンのウルスを織る人々を見ることができます。それとは別にそこではシュバンダン王国の歴史を学ぶこともできます。プロシュバンダンには石造りの城塞や当時の王の宮殿であったルマボロなどシュバンダン王国の痕跡が今も残っています。今でも王室時代の家具の一部がルマボロンで見つかっています。リスナーの皆さん、これでパーソナルインドネシアを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
RRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および 4755kHz 経由で放送され www.4unews.id および RRE デジタルでストリーミングされています。パソアナインドネシア、ワルナワルニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽など、エンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。
pun hasil membuat ku tak bisa hidup tanpamu. Menjaga cinta itu bukanlah satu hal yang mudah, namun sedetik pun tak pernah kau berpaling dariku. Beruntungnya aku dimiliki kamu, kamu adalah bukti dari cantiknya paras dan hati. Kau jadi harmoni saat ku bernyanyi tentang terang dan gelapnya. Bagiku, tolong kamu camkan itu. Meruntuhkan egoku bukanlah satu hal yang mudah. Dengan kasih lembut kau pecahkan kerasnya hatiku. Beruntungnya aku dimiliki kamu. Kamu adalah bukti dari cantiknya paras dan hati. Kau jadi harmoni saat ku bernyanyi tentang terang dan gelapnya.
インドネシアより世界へお届けしているボイスオブインドネシアです。次はワルナワニをお聞きください。
リスナーの皆さん、ワルナワニです。今日はレテップインドネシア2024をご紹介します。L'étape de Tour by Tour de France 公認のアマチュア向け国家自転車レース L'étape Indonesia 2024のイベントは2024年9月28日から29日までジョグジャワ州ソウルで開催されます。 Sandiaga Salahuddin Uno 観光所属経済大臣は、観光所属経済省がインドネシアのスポーツツーリズムの発展を強化することが期待されるラテップインドネシア2024の実施を支援していると述べました。それとは別にこのイベントを開催することにより他の地域でも同様のイベントが発生し経済的な売上高と地元住民への利益が増加する可能性があります。レタップインドネシアは以前2022年と2023年に西ヌサタンガラ州マンダレカで開催されました。しかし今年のレタップインドネシアは中部ジャワ州ソラシで開催されます。その後ロングライド120キロ、ミディアム80キロ、ショートライド50キロの4カテゴリーに参加できるほか、距離約10から15キロまでの一般参加可能なファンライドも予定しています。レタップインドネシア2022は東南アジアを中心に様々な国からサイクリストが参加します。レタップインドネシア2024の参加間には自転車レースだけでなくフードフェスティバルや音楽フェスティバルも開催されます。フードフェスティバルイベントには逆の歴史中小企業スタンドが参加します。この自転車リースイベントに参加すれば、参加者は安全で楽しく忘れられないサイクリング体験を得られることが保証されます。参加者は参加者の平均速度に応じていくつかのグループに分けられます。各グループにはマーシャル、レースキャプテン、リーダーもいます。そのためそこで彼らが得られる経験は千の滝の街として知られるカラガンギャルから始まるルートを安全かつ快適に横断できます。それからスコハル城に入りスウェーデンガタコさんある地域にも行きます。リスナーの皆さん、これで終わるのまねを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
インドネシアより世界を届けしているフォイスオフインドネシアです。次は音楽の広場をお伝えします。
フォイスオフインドネシア。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はオングナンという北スラウシ島のご当地ポップソングを演奏しました。愛を意味する曲オングナンはパートナーに対する女性の疑念を歌っています。この曲は透明感と勇気を持って立ち向かう皆さんの女性像を書いています。オングナンの歌詞には男性が誠実かつ確実に愛の証拠を提示できるようにという願いも含まれています。それでは皆さん、これはリディア・コルンピスが歌うケダスラウシ州ミナハサのオングナンという曲です。楽しんで聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
tua.
Voice of Indonesia.
Berawal cari pengalaman, meninggalkan kampung halaman, berbekal nasihat dan doa dari orang-orang tercinta. Berbohong tentang keadaan agar mereka tak kepikiran. Selalu menanti saatnya kembali, meski kadang hanya setahun sekali.
Voice of Indonesia.
Ato hitotsu no nai.
砂混じりの風が吹いてた。グランドの真上の空、夕日が眩しくて、どこまで頑張ればいいんだ。ぎゅっと唇を噛みしめた。そんな時同じ目をしてた君に出会ったんだ。そう簡単じゃないからこそ、夢はこんなに輝くんだと。そうあの日の君の言葉、今でも胸に抱きしめてるよ。あと一粒の涙、
Voice of Indonesia.
Rizna minasan, kore de Nihongo Hosou wo owarimasu. Saigo made o kiki kudasari arigatou gozaimasu. Minasan, Voice of Indonesia no social media account wo follow suru koto mo wasurenai de kudasai. Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は Foy Underbar Underbar Official、 Twitter は At Foy Indonesia、 TikTok は Foy Underbar Underbar Official、 メールは Foy At Foy News.id です。それではまた次回お会いしましょう。